バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックでですね、まあ今年最後の夏フェスと言ってもまあ間違いないと思います。騎士団万博2016、騎士団万博2016年のレポートをお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、騎士団万博ね、皆さんご存知ですか？あの騎士団が主催してる、まあ万博、騎士団万博といってもね、あの普通の夏フェスと同じで、まあいろんなアーティストがワンサが出てくるっていうね。でまたね、騎士団のね、綾小路翔さんが本当にあの人望が厚い人で、本当にあの和田アキ子からキャリーパンパンまで、本当に幅広い人たちを呼んでっていうね、毎年すごい話題になるんですけれども、もう毎年ね、もう今今年で5周年だったんですけれども、もうあの1回目からもうももクロがレギュラーという感じでね、もう5周年毎年ももクロは参加している。まあかと思えば今年はなんとですね、オープニング小林幸子が登場したりで、もう2日目の鳥が矢沢永吉みたいなね、もう本当にいろんなアーティストがもうまさかっていうコラボをしたりとかっていうね、あの楽しみもいっぱいっていうすごいフェスなんですけれども、僕はね、本当にあのこの騎士団万博は3年連続でもう通ってすっかりハマって、おまけにもう騎士団まで大好きになっちゃってみたいな感じでね、本当にね、もうフェス何がいいって騎士団万博が最高ぐらいの勢いなんですけどね。で、まあそんな騎士団万博の様子をご紹介したいと思います。というわけで、今年はですね、9月17日土曜日、それから9月18日の日曜日に、開催された騎士団万博なんですけれども、先ほど言ったようにですね、9月17日、もうオープニング一発目はですね、まあ、チームシャチホコなんかもちょっと出たりとかしたんですけれども、メインの大きなステージでは、小林幸子。あの紅白でド派手な衣装というかセットをぐわーっと展開するあの小林幸子ですよ。うん。あの小林幸子さんがトップバッターということでね、開会宣言をしてくれたんですけれども、皆さんね、やっぱり小林幸子っていうともう本当にあの紅白とかのうわーっていうあのすごい衣装を思い浮かべると思うんですけれども、本当にあれをね、騎士団万博の袖ヶ浦、木更津のステージでドカーンとやってくれました。で、まあ、オープニングで出てきて、ババーンって、うお、すごいなーっつって、こう、ぐわーってステージが上がって、こう、ドレスがぶわーって裾が広がって、うお、やってくれたなーって思ったのが1段階目。さらに、曲の次のフレーズになったら、さらに小林幸子がぐわーっと上に上がって、ぶわーって、もう、ものすごい裾広がりの巨大な衣装になってですね。もう本当にあの紅白もびっくりぐらいなド派手な衣装だったんですね。うん。まあ、そんな感じでね、いきなりのオープニング。まさかのラスボスみたいな小林幸子さんのオープニングから始まりの。次がトリプル A。まあ、トリプル A はですね、本当にあの、ABEX のアベンジャーズとも言われてる。まあ、本当にね、あの、まあ、男女のユニットっていうことで。まあ、各自それぞれがいろんな活動をしてるんだけれども、もうね、7人集まるよ、トリプル A やるよ、つったらバッてもうアベンジャーズになるっていうね。まあこういったね、トリプル A なんですけれども、トリプル A はですね、僕があの、お世話になってる WWS チャンネルっていうね、あの、芸能サイトの方でも結構取り上げたりとかして、まあ僕もそんな縁があって、ちょっとさ、ライブなんかも結構見たりとかしてるんですけども、うん。で、今回はですね、トリプル A は、あの、まあ騎士団万博、まあ騎士団がですね、まあ、学ラン来てみたいなね、永遠の16歳っていうコンセプトのまあバンドなんで、まあそれに合わせたんだか関係ないんだかよくわかんないんですけど、まあ彼らもね、あの高校生のこう制服みたいな感じのコスチュームというか、まあ制服で登場して、でね、またね、うん、これがね結構みんな似合ってたりするんだよね、みんなアラサーなのにみたいな感じで、うん。で、とにかくもうね、今回はね、千秋ちゃんのあの高校生の、うん、制服姿、すっごい良かった、正直良かったです、はい。うん、もうそればっかりが頭に浮かぶぐらいの勢いですね。ちょっと余計なこと言ったかな。まあいいや。次ですね。リップスライム。リップスライム。皆さんご存知ですね。楽園ベイビーのあのリップスライムです。で、もう期待通りに1曲目はリップスライム、楽園ベイビーやってくれまして。という感じで。で、次の曲が、 ジャンプっていう曲なんですよ。で、リップスライムのね、昨年リリースされた最新アルバムの10っていうのがあるんだけども、その中の、僕がね、本当にたまたま FM ラジオとかで何回もその頃流れてて、うわ、いいなって、誰の曲だろうって言ったら、リップスライムだったってね。曲線で好きになった、もう曲から入ってちゃんと好きになった曲が、ジャンプっていう曲で、この曲がね、2曲目でもう上がっちゃうみたいな感じで。で、この曲はね、歌手のチャイさん、チャイっていうね、彼女がコラボしてるフューチャリングチャイの曲なんですけども、すごくテンポも良くてすごい好きな曲で、まあ、リップスライムもね、本当にかっこよくて、よかったなっていう感じでね、盛り上がりました。で、その次にもう一つのステージはモンパチですね。もうモンパチが盛り上がらないわけもないってね、もう、恋の歌ですよ。で、曲とかが、僕はちょっとちょっと取材で今回行ったんで、まぁ、ちょっとその兼ね合いもなって、モンパチのステージは間近では見なかったんですけど、まぁ、今年だけで俺、実はモンパチ3回見てるんです。まぁ、そんなこともあって、まぁ、遠く風に乗って聞こえる、モンパチのね、清作さんの声を聞きながら、おーやってるみたいな感じでね。まぁ、とにかくね、小さな恋の歌はね、みんな歌えるし、すごいやっぱり名曲だし、まあ、風に乗って聞こえるだけでも気持ちよくなるみたいな感じで、ね、やっぱさすがって感じですね。で、まあ、そんな中ですね、次に登場したのがゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーは僕のポッドキャストのね、ライブレポートでも何回か紹介してると思うんですけど、とにかくね、彼らはね、エアバンドっていうだけあって、その分ちゃんと体張りますよみたいなね、もちろんそういうのを毎回楽しませてくれてるっていう形でですね、まあ、今回もがっつり楽しませてくれて、というステージを展開いたしました。しかもね、今回はもう、ステージから、客席に向かって、おしっこするみたいなパフォーマンスがあって、まあ、もちろん本当にはしてないんだけど、まあ、夏フェスならではだなーっていうね、まあ、そういった楽しみなんかもあってね。で、その次が、やっぱりちょっと、セカンドステージの方で、清水ミチコさんが、モノマネの、パフォーマンスをやってたんですよ。で、僕やっぱりね、清水ミチコさんのステージも生で見たことがあって、で、まあ皆さんご存知かと思うんですけど ね、テレビでやったりなんだりっていうパフォーマンス、本当に上手で、まあ、いつものね、井上陽水、松任谷ユーミンとかね、まあそういう得意のお箱ももちろんやりつつ、今回ね、その風に乗って聞こえてきたのが、生き物係とか、元ジュリマリのユキ、の真似をしてのジョイとかがね、聞こえてきて、すっげえおかしくって、もう爆笑みたいな感じで。それからね、あと、クリープハイプとか、本当に最先端というかね、本当に今最前線で活躍してる、世界の終わりもやってたし、まあそういうね、新しいアーティストの真似なんかもちゃんと取り入れて、あ、この人やっぱり現在進行形なんだな、すごいなーっていうのはね、本当に実感させてくれて、風に乗った、ちょっと離れたステージからの、聞いてた感じなんだけれども、やっぱりこの人はすごいなーっていうのをね、改めて実感しました。まあ、そんなことをしてる間にですね、2時半、もうちょうど炎天下のめっちゃ暑いっていうですね、初日はね、騎士団が毎年昼のステージでパフォーマンスするんですね。で、今回も、初日は騎士団が、その14時半からのステージということで、バーンとメインステージに登場っていう形でね、登場したんですけど、僕本当にね、騎士団万博2年3年通い続けてる時に、騎士団めっちゃ好きになっちゃって、で、やっぱりね、騎士団万博っていうぐらいなんで、騎士団のファンとかもめっちゃいるわけですよ。で、しかも彼らのね、お膝元の木更津での開催ということなんで、ね、本当にもういいおっさんとかがガチでリーゼントみたいな。で、もういいおばさんとかが本当に長いスカート引きずってスケバンの格好してて、いや、あなた本当に昔、本物ですよねみたいな。そういう人もいっぱいいるみたいな感じで、うわ、すげえな、来てんなーって思って見てるんだけど、騎士団万博ね、皆さん今度来年は最後まで見てください。あのリーゼントが本当にかっこよく見えるから、俺もしようかなみたいな、本当にそのぐらいの感じになっちゃうからね。まあそんな騎士団のステージなんですけれども、とにかくね、騎士団のステージ見たことない人は何それと思うかもしれないけど、もうリーダーのショウヤンのトークとかも本当に上手で、もうゲラゲラ笑わせてくれるし、もう今回もね、本当に自分たちの曲を一回やった後に、俺たちの曲はもう古いんだって、新しくいかないとダメだとか言って、さっきまで出てきたゴールデンボンバーのめめしく手に合わせて 自分たちの喧嘩上等って曲をアレンジして、ゴールデンボンバーまで、いきなりステージに登場して、めめしくてね、振り付けで騎士団とゴールデンボンバーがコラボして、でも、曲のオリジナルは喧嘩上等って騎士団の曲みたいなね。まあそういうね、まさかのことを繰り広げてくれたり、本当に彼ら面白くて、で、彼らの本当にオリジナル曲とかも、リリックビデオとかでやるわけですよ、今流行りの。ね、モニターに歌詞が出てみたいな感じのリリックビデオなんかで、もう歌詞を見ながら彼らの曲聴くと、本当に涙出るほどいい曲で、で、僕は隠れ長渕ファンとしては、なんかそういうこう、俺はただ素直に生きたいだけで、生きるのが下手だけだ、みたいなね。まあそういうこう、なんか落ちこぼれたちの応援歌みたいなところがね、本当に熱く胸をつくみたいな感じでね。騎士団はいいですよ。本当に騙されたと思って聞いてみなさい、皆さん。まあそんな騎士団のステージ。で、まあこの辺でこう立て続けにバーッと見たんで少し休憩をいたしまして、次に見たのがですね、オリジナルラブです。で、オリジナルラブって言ったらね、本当にもう、渋谷系、90年代渋谷系ってもう J-Wave つければ、オリジナルラブの曲がかかるみたいなね。うん。朝日が当たる場所とかね、長島美香もカバーした接吻ですとか、まあそういったヒット曲があるんですけれども、まあ僕ら世代の頃だとね、結構懐かしいというかね、まあ、聴いて育ってきたなーって感じの、渋谷系って感じなんだけど、で、彼も、田島さんもね、本当に今年50歳っていう感じなんですけども、ちゃんと現在進行形な感じで、すごくね、生で聴いたらファンクなライブを展開してくれて、で、まあ僕もね、最初はちょっと端っこの方で、遅い昼飯食べながら聴いてたんですけど、むっと思って、もう最後の方はステージも前の方行って、クワーって見ちゃったぐらい、やっぱり、かっこいいし、ベテランだし、魅力満載のステージでした。はい、というわけでですね、次に来たのが Man with the Mission。 Man with ね、本当に人気あってね、あんな狼の被り物でいや狼ですけどね、彼らは、まあやっぱりすごいですよ、ステージブワーって。まあそんなステージを見ながら、次にね、ビッグステージに、メインステージに出てきたのが、湘南の風。で、この間ね、ロッキンジャパンでも、湘南の風僕、初めて生で見てね、ああ、湘南の風ね、知ってるよ、はいはい、みたいな感じで、なんとなく見てたんだけど、彼らのステージ、ほんと良くて、ロッキンジャパンでも、ちょっと待てよ、みたいな感じで、改めてガン見しちゃうみたいな感じで、食いついちゃったんですけど、今回も、ほんとにそんな感じ。もう俺みたいになんとなく、有名だから一応見とこうかみたいなファンっていうかね、オーディエンスいっぱいいたと思うんだけど、そういう人たちも確実にあれは食らいついたと思いますよ。本当にその持ってき方がすごいし、でやっぱりね、曲とかも本当にがっつりかっこいいし、湘南の風でレゲエ知ったっていう人って俺意外と多いんじゃないかなと思ってて、まあそういったところがあったりとか、もうクライマックスのタオルの振り回しとか、あとみんな知ってる純恋歌、純恋歌に合わせて、みんながこう、会場のね、みんなが、ステージに合わせて、スマホの光とかね、その持ってるなんかこう、光るものをこう、左右に振りながらの純恋歌なんかは、本当に綺麗な景色にしてくれたし、で、クライマックスはもうみんなで、うわー、タオル振ってみたいなね、なかなかでした、湘南の風。ちょっと改めてちゃんと聴こうかなーなんて思っちゃったりしてる曲もございます。はい。でですね、ちっちゃい方の、サブステージの方では、実は今年話題になってる岡崎体育さん。岡崎体育さんが何気に鳥なんですよ。で、岡崎体育さん実はですね、僕、WWS チャンネル、お世話になってる WWS チャンネルのインタビューをしました。だから岡崎体育さん本人に会って、僕がインタビューしてという形で、ちょっとお話をさせていただいて、まあ本当にね、普通のそこら辺にいそうなアンちゃんなんだけど、やっぱり彼はね、これだけブレイクしたこともあって、楽曲とか本当に面白いし、まあそんな感じで彼なりに頑張ってって感じで、せっかくそういうね、メジャーレーベルと契約してチャンスだからっていう形で、すごい頑張ってるしっていう形で、彼なりのその頑張り方みたいなのがすごい見えてね、なかなか応援したいなみたいな感じで楽しませていただきました。で、インタビューでもね、ちょっといろいろ話聞いて、頑張ってねみたいなちょっと応援しながらみたいな感じだったんですけど、まあそんな感じでね、いよいよですね、そういった形で、9月17日初日もクライマックスということで、クライマックスに登場したアーティストは メインステージはガクト、あのガクトですよ、うん、でガクトのガクトプレゼンツカムイ学園っていうね、まあ、ガクトが生徒会長をやってるちょっぴりエッチなあの学園ものみたいな、そういうキャラ設定ですね。ガクトさんがとにかくあのビーズのパクリDM レボリューションのパクリみたいな感じね、まあ、そういったそのもうパクリでみんなを笑わすみたいな感じの、うん、まあ、そういったステージなんですよ、うん、でこれもね本当にねアホらしくって面白くてね、うん、ガクトさんそんなことしちゃっていいんですかみたいな感じなんだけども、まあ、とにかく笑いながらそういったねあのビーズの曲のアレンジメドレーみたいな感じをみたいなことしながらと思いきや、これ去年もねあのガクト、うん、カムイ学園って出たんでと思いきや今年は一味違いますよって、まあ、ゴールデンボンバーが出てきたのは去年と同じだけどその後で X ですよ、 X ジャパンのちょっとパロディーをやってですね、それダダダダンつってあのガクトさんがヨシキの真似をして上半身裸でドラムブワーってふわーってそれだけでパーンって上がって大盛り上がりなのに、その後なんとまさかの X ジャパンのボーカリストトシのモノマネのサトシさんっていうそっくりな人がいるんですけども、その人が出てきてですね、でこのねトシのそっくりさんのサトシさんは本当に似てて、俺やっぱりトシさんのあのワンマンライブ見に行ったことがあって、あのサプライズゲストでサトシが登場するって登場したんだけど本当に似てて、一緒に出てきても大きい方が本物みたいな感じの、もう本当にそのぐらいの勢いで似てて、で僕ねその時一緒に写真撮らせてもらったんだけど、もう友達にトシと写真撮ったぜイエーイとか送ってみんなビビらすぐらいの勢いのある感じで、もう顔も似てるし声も似てるし、で今回も出てきて俺まあちょっとね、うん、後々ネタバレがあって実はそっくりさんでしたってことがあったんだけど、完全に騙されて、もう絶対はもう本物が出てると思ってもう X ジャンプしまくって、で、うん、結局蓋を開けたら俺の X ジャンプ返してくださいみたいな感じだったんだけどね、まあそんなのも含めてとにかく騎士団万博初日ね、今回ちょっと騎士団万博初日の話でちょっと一旦区切ろうと思いますけども、まあそんなねまあエキサイティングなサプライズもいっぱいの騎士団万博、今回とりあえずですね前半という形で9月17日の様子をお送りいたしました。一旦ここで締めたいと思います。もちろん後半に続きます。それではまたー。